それでは黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。神は私たちと共におられるという意味である。アーメン。お気づかさい。賛美107番をもって栄光の詩を褒めたたえます。107番です。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、
それは我らの敵、すべて我らを憎むもとの敵からの救い、
主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。
これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。
こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。
生涯主の御前に清く正しく、
これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、
我らの歩みを平和の道に導く。
見よ、己が身をもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。
アーメン。
では使徒信条をもって皆さんの信仰心に告白します。使徒信条。
我らは天地の造主、全能の父なる神を信ず、我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、我
でマリアより生まれ、ポンディオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の復活によみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来ていて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じ、アーメン。
章詠110番です。
リーダーシップを取るものとして立ててくださることを信じ感謝します。
アーメン。
今日もこの時間、初めから終わりまで共にいてくださる主に感謝します。
アーメン。
あなたの祝福と平安、喜びを私たちみんながいただくことができますように。主イエスキリストの皆でお祈りいたします。
アーメン。
生産式を取り行います。このパンと杯による生産は、私たちの主イエス・キリストが制定され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この生産には信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した我ら共々が新しい力を得て、世と罪に対し勝利し、また患難誘惑から守られ、信仰の確信と愛の忍耐とイエス・キリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ、信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖典の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは渡されるようパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。
アーメン。
祈ります。私たちを買い戻すために、御子イエスキリストを十字架に渡してくださった愛なる神様、あなたの皆を褒めてたえ賛美いたします。今私たちはあなたが制定された御旨に従い、今主の御裂かれた御体であるパンに預かります。どうかこのパンに預かる一人一人が主にあって一つとなる恵みの分かち合いを今与えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
ではパンを分散いたします。
主イエス・キリストの裂かれた体です。
アーメン。
主イエス・キリストの裂かれた体です。主イエス・キリストの裂かれた体です。主イエス・キリストの裂かれた体です。主イエス・キリストの裂かれた体です。主イエス・キリストの裂かれた体です。
夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定された時の意味を覚えつつ、救いの確信に対し献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、 この杯に預かる一人一人に今日また新たにされますようにお祈りいたします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富めたもを父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美をお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてから感じるように、私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。
アメン。
それでは分散いたします。
主イエス様の流された血潮です。主イエス・キリストの流された血潮です。主イエス・キリストの流された血潮です。主イエス・キリストの流された血潮です。主イエス・キリストの流された血潮です。主イエス・キリストの流された血潮です。
イスラエルの全会衆に告げているその月の10日におのおのその父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会が集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる。これは主への過ぎ越しの生贄であり、その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての遺言を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私はエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いが起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。それではお祈りいたします。聖なる血を、主の裂かれた身からと流された血潮とをいただき、主と一体となった恵みを感謝いたします。
アメン。
今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ身胸に従って生きることを今一度告白します。
アメン。
この恵みに感謝しつつ世にある残された日々を歩ませてください。
アメン。
私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
感謝します。それでは若者たちによる御言葉の捧げ物です。
日本語だけです。
はい、
はい、神殿の1章の1節から19節までです。
せーの。
イスラエルの王ダビデの子ソロモンの神殿、これは知恵と訓戒とを学び悟りの言葉を理解するためであり、正義と公義と公正と知るある訓戒を体得するためであり、わきまえのない者に訓別を与え、若い者に知識と知恵を得させるためである。知恵のある者はこれを聞いて理解を深め、悟りのある者は指導を得る。これは指導を得る。これは信玄とキュート、知恵のある者の言葉とその謎とを理解するためである。
死を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え。あなたの母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭の麗しい花はあなたの食いかかりである。我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしても彼らに従ってはならない。もしも彼らがこう言っても一緒に来い。我々は人の血を流
すために尽くし、
罪のないものを理由もなくこっそり狙い、予備のように彼らを生きたままで飲み込み、赤に下るもののように彼らをそのまま丸飲みにしよう。あらゆる宝物を見つけ出し、ぶんどり物で我々の家を満たそう。お前も我々の間でくじを引き、我々皆で一つの財布を持とう。我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。あなたの足を彼らの通り道に踏み入れてはならない。彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだ。鳥が皆見ているところで網を張っても無駄なことだ。彼らは待ち伏せして自分の血を流し、自分の命をこっそり狙っているのに過ぎない。利得を貪る者の道は全てこのようだ。こうして持ち主の命を取り去ってしまう。アーメン。
ハレルヤ、愛する主よ、あなたの皆を褒めなさい、感謝いたします。このような御言葉をいつも宣言して体得しているゆえに、ユダヤ人の中に本当に犯罪者がこのセフィリンを知っている人の中にはいないということがよくわかります。なぜなら自分の目で見て聞いている言葉を信玄で覚えた、体得した言葉によって彼らはそれを正しく右左が分かり、上下が分かり、正しいことと正しくないことは分かる。それゆえ彼らは本当にイエス様にあって祝福されて、ほんのわずかばかりの彼らは全世界のあらゆるところに根を下ろし、今本当に豊かであることを私たちは知っています。ここにいる若者がそうでありますように、そして一人一人が本当にイエス様に立って御言葉を持った父母となられますように。主イエスキリストの皆によって祝福しました。アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の1章26節から38節です。ルカによる福音書1章26節から38節。それでは初めに26節から29節までを説明いたします。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。その処女はダビデの家系のヨセフという人の許嫁で名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。アーメン。では一言お祈りします。ハレルヤ、私たちの愛する主イエス様、あなたのお生まれを待ち望むこの大講説第2週目、今日我らはあなたと出会いたいと願いつつここに集いました。どうかあなたご自身がお語りくださり、御言葉を通して我らに恵みを降り注いでくださすように、どうか取り継ぐしもべらをあなたご自身が父をでもって清め、罪を許し、性別し、あなたの身旨そのものを語り尽くすこの時とならせてください。聞く人々の耳を清めてください。心をあなたに向かって開いて、本当にあなたの命を命として豊かにいただくこの時とならせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
素
晴らしい私たちの主イエスキリストのご降誕を待ち望むこの時、また私たちがここに集ってともどもこの 礼拝の恵みに預かることを感謝いたします。アドベントの第2週目となり、またこのろうそくにも、2本目火が灯りました。そもそも、対抗説、一体何か、それは主のご到来を待ち望む、ことですね。ラテン語でアドベントスというんですけども、これはご到来という意味です。そのご到来を待ち望むものですけども、そもそも、なんでイエス様のご到来が必要であるのか。これ人間が、あのエデンの園において、サタンにそそのかされて、罪と死を、導入してしまった、呪いの中に囚われて縛られて、しまった家ですね。そしてエデンの園から追い出されてしまった、全ての必要の満たしがあり、また神様との親密の交わりがあるあのエデンから追い出されて、以来本当にこの悪魔サタンを砕く女の子孫と呼ばれる、メシアのご到来、これを、待ち望む、時期に全人類、いや全非動物が、それに、入ったわけです。そして今からおよそ2000年前に、そのイエス様のご到来が成就しました。イエス様が人間として赤ちゃんとして、女から生まれた赤ちゃんとしてこの世に来られたんです。その次第が、このルカの遺書の方に記されているんですけども、それは何の変哲もない日常の中から突然、起こりました。ガリラヤのナザレという町、そこにおいてマリアという、一人の女性が、結婚間近に控えていて、そしてその身を、整えつつ、暮らしていた、そんなある日のこと、突如主の御使いガブレエルがですね、彼女に現れました。で、彼女に用事があったんです。その用事というものは途方もない、とてつもない用事でした。なんとこの全非動物が待ち望んでいた救い主メシア、あの悪魔サタンを踏み砕く女の子孫が、あなたになりますよ、その母親が、その生み出す母があなたになりますよということをですね、告げられたんですね。本当に神様を恐れる病、御言葉を、読んでいたマリアにとって、これは一体どういうことだろうか、本当にびっくりしました。その知らせが届いた時期も時期です。マリアにとっては婚約期間という、非常に微妙なタイミングに、その、告げ知らせが来たわけです。皆さんも、ある日常生活を送っている最中に、突如御使いが現れて、あなたにはイエス様が宿っていますよ、そういう告げられたら、とてもびっくりしますね。もしかしたら、そんなのもう分かりきってますよ、私はイエス様宿してますよって、信仰があるかもしれませんけども、本当にマリアは本当にその時とてつもないことに、歴史的なことに、それも尊重そこらの歴史的な出来事をではない、救い主、この全人類を転換するほどの、歴史が転換するほどの、もう、BC から AD に転換するほどの、その主人公に、自分が、ヒロインに選ばれた、本当に、とてつもないことでした。ただ非常に微妙なタイミングでした。婚約期間です。まだ、その、男性、結婚する相手が誰もまだ決まっていない、誰ともお付き合いしていないというシーズンではありません。またあるいは結婚した後でもありません。赤ちゃんが見こもるというからにはとてつもなく最悪なタイミングだったんですね。相手がいればいたで、本当にヨゼフという素晴らしい信仰の旦那さん、婚約をしている、その時期に子供を見こもるということ、本当にもしこの状況の中から、皆さん最悪を想定するとしたら、どうなるか。よく会社ではですね、最悪の事態を想定してそれが起きないように、手を打ちなさい、教育されるところがよくあるんですけども、もし最悪を想定するとしたならば、まず、ヨセフと婚約、これは もちろん、覆されることになることが想定されますし、また、結婚前に、婚約している女性が、その婚約相手ではない別の男性とそういう性的な関係を持ったら石打ちに、もろともになってしまうという立法がありました。ですから最悪の場合ですと、マリアは石打ちの刑に、処せられてしまう、婚前交渉というものはしてないんです。しかし、 まあ、赤ちゃんができたからにはそれなりの手続きがあったんだろうということで、妊娠中の刑が想定される、まあ、最悪の事態だったんですね。もし、ね、仮に、ね、皆さんの生活の中で、ね、A という出来事が、ね、起きた、として、でその A という出来事ゆえの、ね、最悪の事態である B を、ね、想定して、それで、ね、その B が起きるかもしれないということを言い出す人が、まあ、いるかもしれません。しかしですね、もし御言葉に A が起きたら、これは Z になっていくというふうに御言葉に書いてあるとするならば、私たちはその最悪の事態 B という恐れはもう思考の中から消し去って、むしろ Z、イエス様が言われた Z が起きるのだということを信じて、でそれでそれを確信して進んでいくというのが私たちの本来あるべき分なんです。
マリアと私たちの違いというのは何かと言ったらね、私たちは、ですね、天使が現れてお告げをしたとしても、告げられた言葉が自分の知性と理性に合わないと、ね、知性と理性に合わないその気持ち、それが納得できないから、どうしても変な返事をして、そんなのあっては困る、そんなことありえないということなんですけれど、マリアの場合、天使が自分に挨拶した言葉、その言葉をずっと暗示している。ここはね、すぐ何節何節となっているけど、マリアはそれを反芻していた、考えている。韓国の聖書を見ると考えている、考えるって、私たちは考えるでしょ、だからそこが違う。私たちは考える、私たちの考えるその力はどこにあるかって言ったら、理性と知性から来るものなんですね。考える、自分が考えるというのは自分の理性で知性で見て聞いて理解した範囲内のことで答えを導き出そうとする、その癖が私たちにあるんだけど、マリアは考えるというのはここに反芻した、御使いが言ったことをずっと言ってる、自分で御使いが言ったことをずっと言ってる。これってどういう意味なんだろう。御使いが言ったことをずっと否定しない、否定しない、なんでこんなこと言うんだろうって思わない、なんでこんなことね、ありえない、否定してないんですよ。反芻してる、御使いが言ったことを反芻してるんですよ。御使いが言ったことを考えて、御使いが言ったことを言っている。これが私たちとマリアの違い。そしたらこれを私たちのこの信仰にどう当てはめていくかしたら、御言葉が皆さんに与えられるでしょ。その与えられた時に、その与えられている御言葉と皆さんの現実がもうかけ離れていて、もうどうしてもありえないに行ってしまう、そういう時に私たちがすぐしなければならないことは反芻するんです。御言葉を反芻、御言葉、この御言葉がなりますよ、なりますよ。マリアを通して、まあ、イエス様がこのクリスマスを私たちに教える、ね、ことがあるんですよ。すぐ答えられる、お答えを得る方法は何かしたら、反芻することなんです。反芻をすると、反芻ってこれどういうことなんだろうと思いながら否定的に行かずに、ずっとその御言葉を反芻する、御言葉そのものを反芻する。そうすると御使いが答えを教えるんです。御言葉が来て答えを教えてくれる。こうなるんだよ、こうなるんだよ。だからこのイエス様の誕生にまつわってね、バプテスマのヨハネのお父さんが出ていったよね。信じなかったので印って言ったら、ね、口が聞けなくなっちゃって、口が聞けなかったことによって信じる信じる信じる、自分の口が予言された通り口が聞けなくなったので、聞けなかったことによって信じる、聞けなかったことによって信じる、 そうやって恵みによって、ね、信じるしかない印が与えられたのが、ね、バプテスマのヨハネのお父さん、バプテスマのヨハネのお父さんとマリアの信仰の違いというのは何かですかね。マリアは自分ではわけがわからない言葉だったんだけど、神を信じる信仰に満ちていたので、だから選ばれているんですよ。満ちているので、言われたことを自分の思考のところに、理性のところに引きずり下ろしてない。自分の理性にね、まだね、知性に聞いた言葉を引きずり下ろすと、都合悪いことばかりなんです。ね、今言い名付けがいて、婚約している間、もうあのね、何だろうって理性と知性に引きずり下ろしてないんです、マリア。そんでただ単に御言葉を、ね、どういうことなんだろうこの御言葉は、どういうことなんだろうこの御言葉は、どういうことなんだろうこの御言葉は、どういうことなんだろうこの御言葉は、でずっと思い巡らしていた、考えていたって書いてある。私たちが考えた考えとマリアが考えた考え全然違います。御言葉を反芻しながらね、どういうことなんだろうこの御言葉は、どういうことなんだろうこの御言葉、このね、この御言葉はどういうことなんだろうっていうことを、それ、すごくたくさん皆さんした方がいい。私が21日なんか断食した時に御言葉が与えられた。でもその御言葉は分かんない、どういうことなんだろう、どういうことなんだろう、まさにずっとそれやってたんです。この御言葉ってどういうことなんだろう、どういうことなんだろう、どういうことなんだろう。そしたらね、その御言葉に値することが起きてくるんです。ことが起きてきて、あ、そういうことなんだ、あ、そういうことなんだ、そういうことなんだ。だから与えられている御言葉を現実の世界、自分の理性と知性のところに引きずり下ろしてはならない。この御言葉ってどういう意味なんだ、どういう意味なんだ。そこに行けば皆さんにそのね、御使いが来て教えて、御言葉を御言葉で説いてください。このように御言葉が与えられた時に理性と知性に御言葉を引きずり下ろさない、ね、どういうことなんだろう、ずっと思い巡らすことによって、マリアのように最短でその御言葉の実態を得る皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
本当に人は、ね、最悪の事態を育てして物事を、ね、したりするんですけども、確かにそのおかげで日本の企業はですね、ミスが少なかったり、あと他の国よりも、ね、優れた製品を、作ったりするんですけども、ただこれがことさら神様とのことになると、これが邪魔してくるんですね。人間の中のその最悪の事態を想定してしまうっていうこと、心配不安、例えばエジプトを出た、ね、イスラエルの民の大部分、この主の言葉は行け、ね、カナの地に入りなさいということなんですけども、けれども、何かと人は、ね、まだ A ということが起きたら、まだ起きてない最悪の事態を B を想定してしまって、それで、彼ら、ね、エジプトへ帰ろう、ね、私たちがカナの地には入れない、あそこの人々は、見たところ強そうだ、分析したところ私たちの方がイナゴのようだ、ね、彼らに食われてしまう、そういうふうに想定して、でそれで、ね、自分の子供たちは彼らに囚われてしまうんだ、そういうふうに思う、だからエジプトに帰ろう、という、まあ、彼らにとって の, その最善策がエジプトに帰るだったんですね。もう本当に神様がおられるということを我が意識した、ね、考え方です。皆さんには神様いるんでしょうか、いないんでしょうか。
い
ますね、神様がいる。ですから最悪の事態を想定するのではなく、御言葉の約束、ね、御言葉は行け、ね、カナの地に、ね、を占領しなさい、私が共にいる、ね、これが神様の約束、ね、それが、ね、B ではなく Z なんですね。 私たちは本当にですから B ではなく Z を、ね、本当に神様の言葉、神様のこうしたらこうなるって聖書に書いてあるそちらの方を、ね、行くべきなんです。で結局、ね、結果はどういうふうになったのか、ヨシュアとカレブは主が約束された Z を信じてそれを宣言してしたところ石打ちに遭いそうになりましたけど、神様は彼らヨシュアと彼を守り、そしてこの、ね、エジプトに帰ろうと言い出した、ね、この B の人たち、ね、彼らを、ね、の方を攻めました。で結果どうなったか、約束の地に入ったのはヨシュアと彼だけでした。でそしてその B を、ね、心配した彼らその B の、その想定した最悪以下の恥ずかしい死に方で死ぬんですね。カナン人と戦って死ぬわけではありませんでした、ね、いや彼らは荒野をさまよった挙句、ね、そのまま、ね、のたれ死にしまったんですね、そして彼ら、ね、子供たちはこのカナン人に奪われてしまう想定しましたけども、いやあいにくその子供たちがカナン人、ね、彼らに勝利して戦争して勝利して、ね、どんどん入っていきました。ヨシアと彼、ね、本当にこの主が約束された言葉の通りに行きました。皆さんももしこの聖書の言葉、御言葉、あるいは神様が言われたこと、あるいはイエス様が言われたこと、本当に御言葉を通して主が語れる時があります。あるいは物事状況を通して、あるいは、ね、こういう牧師を通して御言葉が語れる、その時この現実とその御言葉が対決したのであるならば、必ず御言葉の方が勝利するんですね。皆さんは御言葉を握りしめるべきであって、皆さんの中の恐れやまた自分の想定、それを御言葉を前に下ろすべきなんです。でマリアは本当にこの主のお言葉通りになりますようにこの聖書の持ち主だったんですね。自らマリアに言います。35節から見ますと、35節から御使いは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベスもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。アーメン。そうですね、信じる私たちをその御手で包んでくださるんです。主は聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。そうですね、御霊に満たされていと高き方の御手に包まれているのであるならば安全です。この皆さんのことを覆っておられる主にとって不可能のことは一つもないんです。不可能は主にあって一つもありません。だって神様は天と地を創造して全地を支配しておられる神様です。その主の御手に覆われているのでしたら、不可能なこと、人が不可能だと思っていたことは可能に塗りつぶされていきます。また本当に人々が恐れに駆られて、ね、あ、私は彼らに食い殺されてしまうんだ、ね、そういうふうに、ね、思い描いていた最悪の事態は起きないです、ね、起きないで、むしろ御言葉が約束された通りのこの、ね、意図高き方の力によって守られ、導かれて、そして主の栄光が現れていくんです。マリアは、ね、答えます。38節によってマリアは素晴らしい告白をします。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。アーメン。彼女はこのようにして主の言葉をアーメンして受け入れました。それでその瞬間から、ね、マリアイエス様を宿し身ごもって、ね、彼女の中でイエス様がどんどん大きくなっていくんですね、まあ、2章の方を見れば分かるんですけども、この時点では、まね、見つかりが告げられた時点ではまだマリアは身ごもっていなかったんです。マリアがこの宣言をした後に身ごもるんです。ですから、ね、聖霊がいつ身ごもるかって、それは私たちが御言葉を聞いて信じてアーメンした瞬間からです。アーメンして、ね、信じます。そしてその 実際に御言葉がこうなるとするならば、その通りの準備をするための実際に行動を起こし始めていったら、どんどんその人の中のイエス様が大きく大きくなっていくんです。
あのね、タラントに応じて主は私たちを大きくしてくださるんですね。そのタラントに応じて私たちを大きくしてくださるんですけど、そのタラントを持って主が目標を与えてくださった時に、目標を与えてくださった時に、その目標をずっと、もう主は 100% 準備満タン。問題は何かって言ったら、私の拙い信仰なんです。信仰だから、私の信仰が今準備万端である主ご自身の信仰とこのマッチングできるように私の告白が必要なの。だからね、嘘だと思ってやってみな。何々を信じます。やってみな。本当に不思議なことが起きるから。ずっと言うんです。何々を信じます。何々を信じますの時に、私がね、一番その何々を信じますって、人から見ても私自身から見てもありえないことを私は信じたことがあるわけだ、ね、で電気代が払えないのにね、イエス様がこれだけのお金をくださったらって言ったんですよ。そしたら私銀行員になってイエス様から請求書が来た時には必ずそれを支払いしますって言ったの。そんでそのことを私自身がね、おろすかにするの嫌だから、何をしたかって言ったら、ね、朝昼晩ずーっとそれも道歩く時もずーっと変な話ね、この下着につけたんです。書いたものをつけて、紐つけて下着につけたの。これ下着につけて、そんで道歩く時はこれ、イエス様、私がイエス様に誓ったことをしてください、私はそれをします、ずっとやってたんです。そしたらそのことの兆しが起きるまで私3ヶ月かかりました。でその年ももう断食してからずっとその言葉を握りしめてやっているんだけど、その年の、12月くらいにはもう私は自分の経済的な苦しさからは解放されていた。でそれからはどんどんって言って、そしてその翌年の時からはもう本当にね、あれよあれよあれよっていうくらい経済的に主が本当に与えてくださいました。だからその与えられたそのお金でたくさんの教会を助けることもできます。ね、たくさんの牧師さんたちがまだね、卒業もできたんです。私は進学校の本当に苦しい人たちを不思議な縁があって関わるようになって、毎年それが増えていって、それも助けることができます。私自身はたまに思うんですね。すごく御言葉をこう主が与えてくださって、その御言葉が分かるようになっている。これね、何でこんな恵みが私にあるんだろうと思ったら、私がね、支えていて、そんなするくせに全部でしょ。その方たちがね、少なくても卒業するまでは私の命で、卒業するまで特に書き払う資格になればすごいもんだと思うよ、来るか来ないか、ね、 そんで時々春休みだとか夏休みだとかなると私まだ本買って見てくださいってただお金を送ったりしてたので、そういう時期になるとまだ恵みが来ますようにってすごいお祈りしたと思う。彼らの勉強を支えたので主がその御言葉を解き明かすその、知恵知識の御言葉を私にたくさん与えてくださったんだな、それ以外ちょっとね考えられないような気がします。皆さんいいですか、ヤオクの信仰を私たちが学ばなければならないのは、ヤオクはもうすでにねもうお家帰れって言われた時にもう答えられてるんですよ。答えられてるんだけど自分の理性と知性が納得いかなかったでしょ、怖くて。そしたらずっとお祈りしてるね、お祈りしていた時に神様は神様の時間で全部やっているのに祈ってこう話さないからね、彼の頭蓋を打って、そしてね彼がその神様のこの計画した時間に間に合うようにね生かしてくださったでしょ。だからこの祈りというものを皆さんが祈ってからイエスの御名に祈りましたで終わっちゃいけないんです。普段イエス様信じます。イエス様信じます。それを今マリアは言って、ね、分からなくてもこの御言葉がなることを信じます。分かってからはなりますようにっていう。なりますようになりますように。分からないときはね、なんでそんなことが起きるんだろう。起きるんだろう。そういう思いがあるけど、ずっと御言葉を反芻してるんです。御言葉を反芻しながらイエス様信じます。イエス様信じます。これをね、皆さんの唇から話す。話さないとイエス様はね、何年でもできる方なんです。言ってるのに、私は準備万端だよ。あんたたちの準備ができてない。あんたたちの準備ができてない。そういうことなんですね。準備して、そしてね、すぐに主が私たちを答えてくださる。その嬉しいことが皆さんにお決まりの知恵でその皆にお示しします。
アメン。ですからマリアみたいに信じてですね、御言葉を聞いて信じてアーメン、アーメンして、そしてその御言葉の方に自分を合わせて行動していくと物事が起きてくるんです。マリアはその時身ごもって、そしてその赤ちゃんがどんどん大きくなっていきました。皆さんもイエス様と出会う、あるいは聖霊を体験する、ね、その時皆さんの中にですね、何か別の命が宿っているような、ね、感覚を覚えるんですね。何か、ね、御言葉を読んでいる時、あるいは本当に主が今特に語っておられるのだという、何か胸か、ね、心か、ね、腹の奥底に何かポッポッポッポッって、何か新しい別の命がですね、何かサインを送っているような、ね、まあ、ちょっと、私は子供を身ごもるなんていうことは不可能なんですけども、母親が赤ちゃんを産んだらお腹の中で動くんですね。もしかしたらそれと似たような感覚なのかもしれませんけれども、なんか自分の中に精霊が、ね、宿って、その精霊がなんかポンポンポンポンって促している、そういう感覚を、ね、皆さんも、ね、精霊体験したことは、ね、あると思います。まだの方はぜひ求めて、ね、祈ってください。私の中にも精霊を来てください。そして精霊を私に教えてください。私のうちに宿ってくださって、そして本当にこのような私を清めて、また私を導いてください、ね、祈り求めるならば、ね、精霊は与えられます、ね、精霊は求めなさい、ね、するならば与えられると書いてある通りなんです。マリアはこの、ね、アーメンをして、ね、ミツカに対してアーメンをしてミツカは去っていきました。去っていって再び現実世界が戻ってきたかのように見えるんですけど、しかしマリアは違いました。宿ったんです。イエス様が宿って、実際に赤ちゃんが、ね、マリアの中に宿って、そして、ね、すくすく大きくなっていくんですね。お腹の中でもう途中下車はできない、あどうしよう、あんなことを言っちゃったけど、ね、ちょっと後悔してみます、ね、ちょっとお腹の中の赤ちゃん取り消してくださいとか、そういったことはもうできないですね。けれども彼女には一辺の心配不安も後悔もなく、むしろ彼女を告白するんです。その後、ね、自分はもう本当に、ね、どの時代の人々のも私のことを一番の幸せな女と言うでしょう、ね、本当に自他共に認める一番幸いな女に彼女はなったんです、ね、本当に意図高き方が、ね、 自分のうちに宿ってくださった、こんな自分を本当に恥じためのような自分を心に留めてくださって、目に留めてくださった、本当にこんな私をどの時代の人も幸せなものと言うでしょう、本当に自分の幸せを感じていたんですね。幸せを感じながらお腹の中の赤ちゃんが大きくなっていくのを、それを感じておりました。本当に意図高き方、神の御子キリストが確かにおられると、その腹の奥底に感じて、ね、そして御霊に導かれて全てが益となっていくのを実体験として生活の中に見ていたからです。信じる私たちもみんなそうです。イエス様は、ね、言いました。私を信じる者は聖書が言っている通りに腹の奥底から生ける水の川が流れているようになる、おっしゃいましたけれども、まあ、それヨハネの福音書に書いてあるんですが、そこにおいて、ね、腹の奥底から、その腹と訳されたギリシャ語コイリアというんですね。コイリアは、ね、地球という意味があり、また腹の奥底という意味があり、あるいは地上意の座、知識とまた、ね、感情とまた意識、ね、また、その物事を決定するその座、それがコイリアというんです。マリアはコイリアに、子宮にイエス様を宿しましたけども、私たちもこのコイリア、腹の奥底にイエス様を宿して、そして生ける水が川がとなって流れているようになっていくんです。これは聖霊によるものです。マリアは聖霊によって見込まれました。
マリアはイエス様、人の子であられるイエス様で、私たちは何御言葉、御言葉を私たちの腹の中に、ね、腹の中に御言葉を置いて、そしてずっと反芻すると御言葉が子供がお腹の中に行った時に、ね、つわりが始まるでしょう、ね、だから御言葉を皆さんのこの腹の中にしっかり入れ込んであるということであるんだったら、入れ込んだという印がある。座りもするでしょう。なんで座りするか分かる、ね、座りすることによって、ね、本当にこの赤ちゃんを意識するんです。妊娠したこと意識するんです。座りすることによって子供にとっていいものと悪いものを分けるんです。だから御言葉を腹の中に入れてずっと宣言していて、信じます信じます、御言葉をねずっと宣言して信じます信じますなんです。そうすると信じるためのね意識も来る、信じるための環境も来る、信じるためのあらゆることが来るんですよ。子供を妊娠した時にね、つきものがなくなる、受話をするね、そして子供がちょっとずつ動く。あれ不思議なんだよね。ある時になると突然動くんだよね。コンって。男の人残念だと思うわ。ね、男残念だよね。コン。動いて。祈りってそうなんです。祈りって皆さんの心の中、この心。この子宮の中に御言葉を入れ込むと、その御言葉がね動く。その御言葉が動くと、御言葉が動くっていうのは子供が大きくなってる時に動くでしょ。動くっていうこと、お腹膨らんでくるでしょ。だからもう会見からもう全部印が現れてる。御言葉ね入れ込むところが心なんですね。だからイエス様は私たちを心の中に入れ込んでいたので、私たちのどうしようもないその状況を見た時に、私たちがもう解決できないその死という状況を見た時に、腹わたがちぎれる。イエス様の中に私たちを入れ込んでいるんです、ね、入れ込んでいるその命が耐えてどうしようもない時に、イエス様は腹わたがちぎれると言ったんです。だから1にも2にも3にも御言葉がね実体化されるためにはね、もう宣言しながら信じます信じます信じます、これが今ね本当に必要なんです。5月の時にメタバースについてとか確か言いましたね。今フィリピンとベネズエラっていうのはどうなってるかって言ったらね、 仕事ないでしょ、ベネズエラでも仕事ない。なんかね、ゲーム2つあるんですよ。こんなのでお金稼げるんだよって言って、そのゲームをずーっとやって、ゲームの中で金貨くれるかな、金貨くれたやつを現実の世界で、あの、なんだっけ、ビットコインのところに持っていくと現金化される。そしたらね、1ヶ月の給料いいんだってそんで、それを作った人が、そのゲームの仕組み、それを作った人がね、そのコイン会で、ね、市場注意の中に入ってた。私が言ったでしょ、皆さんに、なんだっけ、言って、私は名前も分かんない、やってないから、仮想
ロブロックス、
そう、ロブロックスね、あのロブロックス、そういう世界がこれからお金になっていくよって言ったでしょ。そしてロブロックスって、あの必要なその土地買ったら、それがまだすごい値段が上がっていくということを言ったでしょ。もうね、私たちはついていけないくらいね、スピード速いんだ、あの世界はね。今も全世界からしてみれば、開拓しなければならないのが、今開拓されているのはもう本当に海に水一滴入れたくらいしかない。だからね、大金持ちの、ね、子供をみんな退学させて、その規律を身につけるためにプライベート退学、自分たちを作って、30人から50人ね、その期日、それを子どもたちがいち早く手に入れて、それをするために、ね、時代を支配するために、あのすごい、フェイスブックだかなんだかがメタっていうあれを買ったよね。
いや、フェイスブックが メタバースのメタっていう社名変更したんですよ。
そう、社名変更、それをもともと持ってた人がいるんですよ、メタっていう。これが多分流行るだろうと思ったんだろうね。在米韓国、何百億で売ったよ。あのね、良い名前を予想して、何か流行ると予想してね、すぐ登録してる人がいるんですよ。エメズラインもお金払ってる。エメズラインに登録されていたから、それ使うのに、このわずかばかりだけどお金払ってるんです。なんか流行りだした時に、それをね、名前を登録しておくだけで、その名前が必要になってきた時には売ってください。で、あの、アメリカに住んでいるその方はね、400何十億でもらってるんです。いいですか、彼らもね、それやるときに、私が今言ってるのは、ただ単に大きく儲かったよって言ってるんじゃないの。彼らはそのメタバースって聞いたときに、これすごい流行るだろうねってと思って、その言葉に間違わずメタバースも取っただろうし、ね、メタも取っただろうし、取っといたから、それが彼らいつかそれがね、お金になると思ったから取ったんです。それでね、いつかお金になると思ったら、メタバースがどんどんどんどん有名になっていた。そしてそのどんどんどんどん有名になるたびに、わあ、これ誰かがね、ちょうだいちょうだいって、メタバースというね、書いた人も、その内容を書いた人も取ってない。ね、だから変な話、そのメタバースが入ったものは全部許可取らなきゃいけない。そのね、メタとメタバース、これ全部取っちゃったんでしょ。そしたら、あのメタだけを買ったんだ。メタということだけを買って、あの会社の名前変更します。 あのね、これからの時代は大きな夢をはらんで、そしてね、世の中をこうやって動かす時代なんです。あんたたちはね、頭柔らかいからね、よく考えた方がいい。サラリーマン考えない、よく考えない。あ、これ流行りそうだなと思ったらね、あんたのお母さん匠だから、これ流行りそうだからうちもちょっと許可取ろうぜ。ね、本当にね、アメリカ人にヨーロッパ人にはね、1だし1、ね、プラスマイナス公式はある、白と黒はある、いい悪いはある。だけど心の世界、心が編み出す世界というのを持ってないんですよ。持ってないから、なんでメタっていうことをあれだけ流行らしておいて取るのは。だから今回これでアメリカとかヨーロッパはね、もうまだ目覚めです。流行るもの取っとこうっていうね、気持ちがね、わーっと起きてると思う。いい時代を先に越してみるというのはね、感覚しかないの。で、その感覚を良くするためには、私が言ったのが、本見なさい。ね、本屋行くと、少なくても、光る。本屋行くと、少なくてもね、あなたと私を先越していってる人たちの本が、ね、一冊、一冊ある。その一冊をあなたが見たか見てないかによって、その世界を知るか知らないかが分かる。そしてその本を見た時に、あなたの興味がわーっと行くところは、あなたの才能があるところ。だから自分見つけるためにも本やけつてん。本って一冊買って読んだら私お金あげるっすよ。ん？本を読まないとね、本を読まないと今ね、未来は何を私たちに言っているのかがわからない。で、未来学者ね、今未来学者っていう人たちがすごい流行りなんだけど、この未来学者たちがこれからの世界これになるよということでね、あ、そうなんだと思って物事をこう自分が受けた、その、あ、こういうのは流行るかもしれないということで、それをやった人たちが時代の先駆者になっている。本屋ってな、遊びに本屋行ける。遊びに本屋いてね、なんか全然人がわからないような言葉を言っているね、そういう人の本があったら、それみんな見て自分の興味がとどまるところがある。この真由先生が言ったんだけど、何あのお笑い系にやってた人は、
メタバースとすごく分かりやすく説明してる。
もう何で説明してるかって言ったらね、彼は本を読んですごい感銘を受けたからですよ、ね、そしてそのメタバースのシステムの中にね、あのなんだっけ、あのコインの名前なんだ、ビットコインビットコインの仕組みがね、使われていることもね、全部言っていて、そうだよね。
30分ぐらい、
うん、いい、それちょっと見てみ、あの後で、あの前先生に聞いて、その人が言ってるのすごい分かりやすく言ってるって言ってるから、ちょっと見てみ、あのね、本屋に行って未来学者めいた人たちが作ったもの、それを見つけて読んでハッときたところが自分ができるところ。あのね、もう本当にね、就職先なくなる。でもその関係は今ね、人がいなくて大変。頑張る、ね、ここにあの来た8歳だけ9歳の子供がね、金稼いでる。ゲームで、訳も分からないでゲームやってる、ね、そのお金がコインに変えられるということもわからないです。コインか、世の中はこうなんですよ。メタバースで、ね、フィリピンの人たちが収入を得るとは思わなかったし、ね、 ベネズエラ、チュエラの人たちがそれで給料、給料分稼いでると思わなかったでしょ。ね？ものすごいスピードでその世界が開かれているということなんですよ。だから皆さんが、ね、通常通り生きるということをやめてください、ね、通常通り生きないために何するかしたら御言葉が与えられたら、その御言葉がね、本当にとてかく自分の中で生まれるように何をするか、自分がその御言葉を信じる力を増やす。これがね、この12月マリアを通して、ね、主が私たちに教えてくださるこのプレゼントなんです。
このマリアは主の言葉に対してアーメンしました、ね、今まで通り生きない書いてあげるように言いましたけども、本当に、ね、今まで通りにマリアがこのまま生きていったとしたら、もう無名の、ね、その大工の、ね、妻として一生を終えていたことでしょうけれども、ね、ただ主の言葉にアーメンしたから、もう今もう全世界世界中で知らない人がいないというほどの名前になりました。これ神様に導かれて、神様から、ね、来なさい、あなたはこのこれこれの神の国の仕事にあなたを割り当てたから、あなたはそれをしなさいって言われたら、私たちはそれに応じるべきなんです。これが天職だからです。この天職という言葉、これは天から与えられた職業、天から与えられたプロフェッショナルです。その自分の天職を見つけた人はですね、本当にそれ仕事というふうに思わないですね。なんか仕事というと、ああ嫌だなって、なんかやらされ感に満ち溢れて、なんか苦労してというイメージがあるかもしれないですけど、いやもう本来そういうものじゃないです。仕事というのは、神様が与えてくださった仕事というのは本当に、ね、聖なるその動機に導かれて、聖なるやる気に導かれて、ね、やりがいに満ちて、喜びに満ちて、ね、疲れない、たゆまない、ね、皆さん数学、ね、得意でしょうかね。数学が趣味な人はですね、数学何時間やっても飽きない、ね、あこれこういう仕組みなんだって、ね、なんか感動したり、ね、面白さで満ち溢れて、もっと奥深いところに見たい、行きたい、そういうふうになっていくんですね。
うちの教会にいたよ、数学がとっても得意な人で、その人がいたのに、他の勉強してね、疲れると、数学やるんだ。他の勉強して、もう頭痛いな、なんか頭に入らないなと思ったら、リプレッシュするために、数学やるんだって。それで、解いたことで喜びを持って他の勉強やったって言ってたよ。
その人にとっては数学が天職なんですね。皆さん一人一人にも神様が与えてくださった天職、すなわちこれ賜物というんですけども、ね、その賜物があります。主が、ね、皆さんに相続してくださった賜物、ね、これを皆さんは求めてそれに生きるべきなんですね。それをやっていると、ね、疲れない、ね、たゆまない、年をとってもわしのように、ね、若々しく、ね、登っていくことができる。皆さんそれを、ね、見つけてください。主はマリアに、ね、現れて、マリアに来なさい、ね、これこれをしなさい言われて、マリアはアーメンした。結果マリアは、ね、本当にその道入り込んでも全然恐れがない、むしろ主の御言葉にもっともっと従順していくというたしなみをもっと身につけていって、そして本当にイエス・キリストを生み出し、イエス・キリストの育ての母となって、そして、ね、本当にその聖なる務めを役割を果たしました。ですから皆さんも主から、ね、申し出をいただいたとき、あなたはこれこれの仕事をしなさい、あなたはこれこれの賜物があるからこれをしていきなさいと言われたら、それをしていくべきなんです。本当に世の中の人々を見てると、なんか仕事、ね、やらされ感に満ちて、ね、したくないけど、ね、仕方なしにやんなきゃいけない、ね、これエデンのその追い出された呪われた、ね、人が、そういうふうにやっていくべき、行くべきことになってしまったんです。本当に人は罪を犯して以来、額に汗を流して苦労しながら食べ物を得なくてはならない、もう働かないと食べられないから働かざるを得ない、ということで追い立てられていくのがエデンの外側の人ですけど、私たちはイエス様を信じて、エデンの内側に入った人、イエス様から与えられた仕事をして、イエス様から与えられた、あらゆる良きものを食べて、そして、生きていくのが私のやり方です。皆さんそういう風になりたいですか？
アメン。
アメン。
ではマリアの性質を身につけましょう。マリアの性質、それはお言葉通りこの目になりますようにという性質であり、アーメンの性質であり、従順の性質でした。だから、ね、マリアは本当に自分のことを世界一、いや歴史上女の中で自分以上に幸せ者はいないということになりました。皆さんも幸せ者になってください。皆さんに対してアーメンして、この主の言葉に従って、そして本当に今私たちが、ね、願っていること、この多くの栄光の子供たちを育てていく御言葉教育、テフリン教育をして、栄光の幼稚園、栄光の小学校、栄光のそのユニバースを立てて、そして本当にこの時代において天職にあった本当に喜び楽しみながら働いて、そして本当にゆくゆくは神の国を立て上げるという栄冠を勝ち取っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを主にお捧げする時を持ちたいと思います。信じるとき、私たちの神様が宿り、イエス様が私たちを導いて最善へと、主よ、あなたが全てを作り変えてくださる主であることを感謝します。あなたのその全能の力の御手にくるまれて、聖霊に導かれて、そして本当にイエス様を宿し、私たちの中のイエス様がどんどん大きくなって、大きく私たちを支配し、そして私たちから流れ出して本当に周りを支配し、私たちの職場、私たちの学校、私たちの友達付き合い、その中においてイエス様が働いてくださるように、イエス様どうか私たちを導いてください。マリアの性質を身につけて、本当にあなたに対してはアーメンと、そして主を本当にあなたから言われたことを思い巡らし、またあなたが起こしたことを思い巡らし、そしてますますあなたから示され、導かれて、そして神の民として、いや神の働き人として、主を本当にこの時代を作り変えていく我々は共々でありますように、あなたが今日この恵みの御言葉を示してくださったことを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アメン。
アメン。それでは賛美の104番を賛美した後に捧げ物を感謝をしたいと思います。104番です。 あなたが私たちに宿ってくださる恵みを感謝します。今本当にイエス様を信じてイエス様に主を導かれてまた御言葉を手振りにしてイエス様を宿しているこの幸いを感謝します。どうか宿しておられる一人一人が本当にその宿っているイエス様あなたに導かれてイエス様がどうか一人一人を祝福しまた世のあらゆる物事から守りまた本当に導きが必要な時には一人一人に主を本当にコンコンコンコンとあなたがサインを送って導いてくださり、あるいは具体的な御言葉を持って導いてくださり、また印奇跡を持って導いてくださるようにこの時代本当に小倉木この世において御光を賜えと一応賛美しました通りどうかあなたが来てくださりダビデの王座につきこの時代を私たちを支配してくださってそして本当にあなたの身胸に従った歩みを私たちが成していくものであります。新しい1週間始まりました。主はそれぞれの仕事の手の技を祝福しその学業を祝福し働きを祝福してくださるように家庭を祝福し親子関係夫婦関係を祝福してくださるようにそれぞれの信仰を豊かに祝福し信仰本当にイエス様を信じる信仰が本当にあなたから決して離れないまでになり一人一人のうちに宿った御言葉が本当に一人一人を豊かに先導しもっともっと御言葉が入り込んでいく一人一人でありそして栄光の神の働き人としてこの時代豊かにあなたから用いられますようにどうか祝福ください。主よコロナまた新しいオミクロンというものが主をはびこっていつつあります。主をどうかこの日本を守り一人一人を守ってくださっているようにまた一切それにかかることなく健やかでそれらを踏みつけてむしろこの時代において主を大いに前進していく一人一人でありますよう主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
ではお聞きください。主の祈り557番を賛美して祝祷いたします。照らしあなたを恵まれますように。 主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
通りに忠実に主をあなたへと捧げし成り立ってクリスチャン一同です。
アーメン。
イエス様、どうか御言葉の通りの祝福を注いでください。
アーメン。
この暗闇の時代、本当に人々が行き来できないようなこの時代の中において本当にその中からあなたに忠実に捧げましたゆえに、あなたが忠実に一人一人に対応してくださるようにされるので、職場、仕事、ビジネス、事業において対応してくださり、それぞれの夫婦関係、親子関係、また命の営みの中においてあなたが働いてくださり、また本当にあなたの御言葉の祝福が一人一人に豊かにとどまりますように、どうか一人一人のあらゆる思い煩いのその根っこをイエス様、あなたが御手を置いてくださり、癒しの御手を置いてください
ように、
主はあらゆる体調不良を主はあなたがそれらを清めて、主は癒し主であるあなたが御手を置いて癒し、そして本当にあらゆる煩い、また思い煩い、それらが本当にイエス様の平安シャロームで豊かに満ち溢れ、主よ、そして本当に蒔いた種、主よ、イサクのように、主よ、一粒蒔いたら百倍の実りを実らせる一人一人でありますように、あなたがその幸い、その祝福を豊かに与えてください。どうかあなたを信じる信仰がますます増し加わって、本当にあなたからの喜び、あなたのその信仰にから来る平安シャロームが豊かに覆いますように、意図高き方の力が覆いますように、イエスキリストをますます豊かに宿しますように、イエス様の名前によって祝福でお祈りします。
アーメン。
主をお願いします。
先生が運転してきたんですか。
あと
先
はい、今のお手伝い。